経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、厚生研アシスタント代行の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、まあ、いよいよね、新年度ですよね。この春は東京の街も大きく変わります。東京スカイツリーだけではなくて、お台場や渋谷にも大型施設がオープンするんですね。今週は東京の新しいお出かけスポットをお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は新東京マル得ランキングと題して、この春開業する大型施設の得する利用法からブレイク候補の必見テナントまで、東京の魅力をお届けします。はい、まずはね、前半5月22日に開業する世界一高いタワー、東京スカイツリーの攻略法です。
はい、周辺地域はですね、もうすでにたくさんの人で賑わってますよね。実際ツリーのたもととかに行くとですね、写真撮ってる人いっぱい見かけたりするんですけれども、はい、なんといっても待ち遠しいのは展望台への入場です。
そうですね、
展望台のですね、個人向け入場券というのは3月22日から発売されています。はい、開業から1ヶ月半程度の期間は安全に入場できるようにということで、完全予約制になっていまして、はい、入場券の事前購入が必要です。はい、こちら1日あたりの入場者数が1万4000人ということなんですけど、これは少ないんですかね、多いんですかね。
これはですね、団体客分の4000人も含まれているんですね。
あ、そうなんですか。
なので個人客用のその引き換え券というのは1万枚程度しかないんです。はい、で、運営する、ね、東武スカイツリーによると、販売中の団体予約では10倍程度の申し込みの時もあって、半年先まで売り切れの状態ということです。
半年先、
やはりね、チケットの入手というのは相当難しそうですよね。はい、でそこでね、今回編集部ではこの入手方法というのが、まあ、いろんな方法ないんだろうかということで探ってみました。
はい、もともとはオフィシャルサイトで発売されて、で今は他にもあるんですね。はい、
これ以外に東武トラベルがね、入場券単体で販売するんですけれども、はい、どちらもね、抽選のために確実に入手できるかどうかがわからないんですね。はい、でそれ以外では実は他のね、旅行会社だったり東武トラベルも含めてですけれども、はい、それとツリーと提携しているホテルが引き換え券付きの商品というのを販売してるわけです。
あ、セットアップしてるわけですね。
そうです。
このホテルっていうのはオフィシャルフレンドシップホテルっていう名前だったりするんですけど、はいはい、
でね、この中でちょっと意外なんですけれども、はい、そういったその引き換え券付きの商品、つまりセットになってるっていうことなんですけどね、はい、そういったものを多く確保しているのがはとバスなんですね。1日あたり704人分の引き換え券付きツアーというのを用意してるわけです。
おー、これ見てみるとですね、はとバスでは、まあ、いろんなルートがあって、12の観光コースというのが設置されています。はい、これを使えば結構手軽に引き換え券をゲットできそうですね。
ただね、はとバスのツアーには気になる点というのがあるんですね。はい、まあ、はとバスに限ることではないんですけども、25人以上の団体ツアーの多くは、まあ、バスで移動しますよね。はい、で敷地内のバス用の駐車場の利用時間は2時間までなんですね。
はい、
つまり多くのツアーではツリーの滞在時間を80分ぐらいに設定してるわけです。
はい、
そうすると高さ450メートルの第二展望台に行く時間というのがなさそうなんですよね。
なるほど。実際この運営している東武スカイツリーによるとですね、はい、第一展望台の見学時間というのはだいたい1時間ぐらいかかるんだそうです。で、はとバスが設定している80分ですと、まあ、残り20分しかないということになるわけですね。はい、ところがですね、第二展望台のチケットは第一展望台に行けないと買えないと、はい、いうことになっていますので、まあ、これを買う時間ですとか、あるいは第二展望台そのもののが混雑しているっていう状況になると上がれないっていうことになっちゃいますよね。
そうですよね。で、はとバスもね、これを認識していて、第二展望台へ上がれないのはその趣旨をね、パンフレットなどでは告知しているわけです。
そうですか。
ただはとバスのツアーをよく調べると、第二展望台へ上がることも可能なコースもありました。まあ、これはちょっとした裏技なんですけど
ですね。それがどのコースなのかと申しますと、ぜひ本誌でご確認いただきたいと思います。
ヒ
ントとしてはですね、 9980円のコースです。
はい。
そしてですね、他に引き換え券と言いますとやっぱり東武トラベルになりますか。
はい、はい、東武トラベルはね、東武沿線の観光地へ、まあ、お客様を誘導するために、はい、日光だとか鬼怒川での宿泊と引き換え券のセットプランというものに力を入れてるんですね。さらに3月中にはラインナップが増えてね、釣り周辺のお店で使えるクーポンと引き換え券のセットも発売します。でこの商品は随時ね追加される予定なので、直前でも引き換え券を手に入れることができそうです。
それからですね、他の旅行会社が使う引き換え券というのを見てみますと、取材によると各社とも1日だいたい100枚程度のようです。だいたいホテル宿泊とセットにしたフリープラン商品として発売されています、で一方ですね、ホテルが独自に確保している枚数、まあ、こちらはちょっと残念ながら枚数は多くないようです、ところがその首都圏在住の人となると、このホテルのプランなんかをまあ使いたいというふうに考えるでしょうから、まあ、競争率は高そうですよね。
はい、
それではですね、次はそのホテルからスカイツリーを楽しむスカイツリー絶景ホテルについてちょこっとだけご紹介しましょう。
はい、東京スカイツリーの、ね、高さが東京タワーを超えた頃から、まあ、東京の、ね、ホテルではツリーが見える部屋に泊まるツリービュープランというのが増えているんですね。はいはい、現在のところツリーが見えると謳うホテルは優に30を超えてるんですね。
はい、ただ見え方はどうしても千差万別になってしまいますよね。はい、本当にツリーが堪能できる絶景ホテルがどこなのかは泊まってみないと分かりません。
はい、
ところが日経トレンディ本誌では、この30軒のホテルのツリービュールームからの景色が全部写真で掲載されています。
はい、そうなんですね。
これはすごい、
これすごいでしょ。
はい、
本当にね、見えると言ってもどういう風な見え方なのかっていうのは全然予想つかないじゃないですか。言ってみないとわからないんですね。
ですよね。
なので、まあ、一気に出してしまえという風にしまして30の、ね、ホテルをね、まあ、実際に行ってちゃんと写真を撮ってみました。でね、その東京の風景を撮り続ける写真家の、ね、中野正隆さんと一緒にチェックしたんですね。はい、基準というのは3つです。はい、まずツリーの全景が見えるかどうか、そしてツリー以外に見える風景、まあ、特に東京らしい風景を同時に楽しめるっていうことを、ね、重視したんですね。はい、そして部屋から自然に見られるということも重要です。窓にこう張り付いてみないと、ね、見えない場合っていうのもありますからね。それでも見えるっていうふうに言えてしまうわけですからね。
言い張ってる可能性あるわけですからね。
はいはい、
ツリーからの距離によって3段階でエリアを分けて、距離ごとに3位から1位までを本誌ではランキングにしています。はい、でその中からですね、最もツリーに近い2キロ程度エリアのナンバーワン、こちらつまり最強とも言える眺めだったのは浅草の浅草ビューホテルでした。
あ、行っちゃいましたね。
行っちゃいました。
はい、ちょっと隠しておこうかなと思ったところもあるんですけどね。
失礼しました。
ただね、ここは、まあ、浅草寺といった名所とね、スカイツリーを一緒に見られるわけですね。
はい、
まあ、とても東京らしい景色というのが楽しめます。でツリーが見える部屋は壁の一面が窓になっていて、展望台のような作りになってるんですね。もともとは隅田川の花火大会あるじゃないですか。このために大きな窓というのを採用したわけですが、その方角にツリーができたのは幸運だったというふうにホテルは話してるんですね。まあ、そうですよね。
写真見ると本当に超絶景ですよね。真正面が浅草寺ですよね、これね。その奥にスカイツリーがドーンとそびえてるんですけど、窓も大きいですし、いいですね。ちなみにこの2キロ程度のエリアですと、2位は錦糸町のです。で3位はですね、蔵前のでした。
隠すわけですね、そこはね。
この他にもですね、調査した30のホテルのツリービュー大公開しているので、まあ、ぜひ事前にチェックされることをお勧めします。
はい、本当にね、そのツリービューというのはホテルによって見え方が全然違っていると。
違いますね。
でこうしたツリービューのプランはね、開業が近づくにつれて取りにくくなっていってしまいます。
そうですね。
ただし旅行会社が部屋を確保している場合もあるので、ホテルのサイトで、まあ、満室の場合はね、旅行会社に問い合わせるというのも一つの手ですよね。
はい、今発売中の日経トレンディ4月号では番外編としてですね、ホテル以外の意外なツリービューのスポット、
はい、
例えばですね、東京タワーとスカイツリーの2大タワーが同じ大きさに見えるスポットはどこかですとか、2大タワープラス富士山を撮影できるスポットみたいなものも掲載しています。
マニアックですね。
はい、さらに東京スカイツリータウンに潜入してプラネタリウムなどの施設ですとか、読売巨人軍初のオフィシャルストアといった初出店、あるいは新業態店をご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。週刊日経トレンディ、番組前半はスカイツリーの攻略法と絶景ホテルランキングをお届けしました。
週刊日経トレンディ、今週は新東京丸得ランキングと題してお送りしています、はい、後半はねスカイツリー以外の大型施設を紹介します、はい、今年前半の東京は渋谷やねお台場、そして東京駅といったところでね再開発のプロジェクトのオープンっていうのが相次ぐわけですね。
そうですね。
でこれらはどれもスカイツリーさえなければもっともっと人々のね関心を集めていただろうと思えるような、まあ、大きな規模のものなんですね。
ですよね、うん、番組でもですねチェックマンズチェックでご紹介した東京駅丸の内駅舎、はい、それから渋谷ヒカリエ、こちらは4月26日に渋谷駅東口にオープンします、はい、それからですね4月19日にオープンするダイバーシティ東京というのがありますね、
うん、そうですね。中でもねスカイツリーに次いで注目されそうな施設というのがダイバーシティ東京ですね、まあ、ここは台場をおよそ10年ぶりに東京の主役級に押し上げるかもしれないというスポットなんですね。
はい、運営する三井不動産は2000年頃から時計の針を止めていた台場をもう一度イノベーションすると意気込みを語っています。そう言われてみるとですね確かに最近台場が話題になることって少なくなってたような気しますよね。
そうですね、言われてみればそんな感じですよね。
そうなんです。
でその台場はフジテレビが移転した96年からアクアシティお台場が開業した2000年頃までは東京でも話題を集め続ける街だったんですね、はい、ところが2003年の六本木ヒルズ開業あたりから、まあ、潮目が変わったといいますかね、話題性では他の街に譲るようになってしまったわけです。
なるほど、ヒルズがありました ね。で実際にはですねこのエリアに住む人っていうのが増えてきて、で街に来る人の数が減っているわけではないらしいんですね、はい、ただその若者が遊ぶ街というイメージが固定化していたりですとか、地元の人よりも、まあ、海外も含めて観光客が目立つ街という印象もありましたね。
そうですね、まあ、ところがなんですが、はい、ダイバーシティ東京に入るテナントの充実度というとねこのイメージを変えそうなんですね。例えばアパレルならばね主要なファストファッションというのがまあ勢ぞろいして、はい、アルマーニといった高級ブランドというのも揃います、
はい、僕はどちらかというと色気より食い気なんですが、飲食店を見てみるとですね、つけ麺店の六輪車、はい、こちらの新業態の九輪ですとか、それから洋食の三代目大名軒をはじめ、人気店が数多くラインナップされています、はい、それからですねこれちょっと面白いんですけど、秋葉原で人気のメイドカフェ&バーですとか、新大久保で人気の韓流スターのグッズショップも出店するそうです
そうなんですよね、はい、まあ、一気になんかいろんなものを集めましたって感じですよね最先端のファッションだけではなくて、こういったその東京の中でもねこうニッチと言っていいのかどうかなんですが、そういった部分を担っているような要素っていうのも配置するということで、一箇所で東京を感じられる空間っていうものになってるわけですね。
これだとですね、そのこれまでのお台場と違って、まあ、その例えば豊洲のあたりですとか、はい、そういったこうご近所の住民の方が普段の買い物でも行けそうですよね。
そうですね。でさらに、まあ、集客に貢献しそうなのがエンターテインメントなんですね、はい、いろんなこのエンタメ要素というものはダイバーシティ東京の特徴の一つなんですね、はい、場所はフジテレビの隣で、三井不動産は土地の入札段階からフジテレビと完全にタイアップして進めてきたんです、
施設内にはですね屋外にも屋内にもそれぞれイベントスペースが設けられていまして、フジテレビが積極的に関わったイベントが行われる予定なんだそうです、それからイベントだけじゃなくてですね、大規模ライブハウスのゼップダイバーシティですとか、朝6時まで営業する都内最大級のラウンドワンといったような、まあ、エンタメ関連施設がいくつも入っているようです、
それに加えて6月にはすぐそばのデックス東京ビーチ内に、まあ、アジア初となるね、レゴのテーマパーク、レゴランドディスカバリーセンター東京というのがオープンするんですね、まあ、ここでしか楽しめない施設というのが、まあ、いくつもできますからね、台場のそれぞれの場所を周遊する人たちというのがたくさん出てくるでしょうね。
では具体的なテナントをご紹介してみましょう、注目は何といってもガンダムワールドを堪能できる施設、ガンダムフロント東京です。
ガンダムですね、
はい、屋外に立つ等身大のガンダムの立像ですとか、まあ、秋葉原で人気のガンダムカフェ、それから直径16メートルのドーム型スクリーンで楽しめる映像体験ですとか、 これが僕一番面白いですけど、
ね、私もそう思います、
は
い、
歴代のガンプラが一堂に会する展示といったようにですね、はい、もう子供世代だけではなく、うん、親世代も含めて殺到しそうな内容になってますよね。
むしろ親の方が夢中になってしまいそうですね。
だと思います、
はい、一方でね、そのファッション分野では最後の黒船とも言うべきね、アメカジの大物ブランドが立て続けに上陸します、はい、ギャップのね、低価格ブランドのオールドネイビーだとか、はい、ギャップアバクロに次ぐ御三家の一つと言われるアメリカンイーグルアウトフィッターズがね、同じ施設内に入るわけですね。で、他にもバーバリーの新業態が出展するといったようにね、その一度は見ておく価値がね、あれ店ばっかりって感じですね。
そうですね、う
ん、あと食の分野だと日本初出店となるね、ハワイのコーヒー専門店ホノルルコーヒーというのが、まあ、期待度が高いですね、ブルーマウンテン、キリマンジャロと並ぶ三大コーヒーの一つ、粉コーヒーの専門店です、
はい、
それからね、森永製菓やカルビー、ユーハ味覚糖などね、菓子メーカーのアンテナショップが集まるゾーンというのも注目ですね。三井不動産はね、たくさんのイベントを集めて、まあ、来るたびに違う顔を見せる劇場型の空間にしたいというふうに話してるんですね、うん、全ての要素が揃うのは夏になるんですけれども、はい、今までにない1日で東京を味わえる場所というところになりそうですからね、はい、早めに覗いてみても損はなさそうですよね。
そうですね、うん、今年の前半は東京の大型商業施設の開業ラッシュで、うん、全国から遊びに行こうという人たちも多くなりそうですよね、うん、はい、そうなるとですね、都内のホテルの動きも活発になってくるということだと思うんですが、
そうですね、震災直後に実は大きく落ち込んだ都内のホテルの、ね、客室稼働率というのは、はい、今はまあすっかり回復していて、前年を上回る稼働率の施設というのが多くなってるんですね。ただこういったその稼働率が上がっても客単価というのが大きく下がってるんです、
まあ、あの以前ホテルの、ね、うん、話題を取り上げた時に、うん、企業がその出張コストを抑えるために宿泊費の支給額自体を減らしたりですとか、うん、あるいはその宿泊費を定額制から実費制へ変更するケースが増えているっていう形でお話されてましたよね、
う
ん、
は
い、
そうですね。で、まあ、そのためにね、ホテル側も平均の客室販売単価っていうのを下げる傾向が続いていて、はい、平日でも9000円以下で泊まれることができるホテルというのが増えているんですね。で、さらにこの春もホテルの開業ラッシュということになるので、はい、競争の激化でね、その料金はさらに下がっていきそうなんです。
でこの最近の新しいホテルの傾向で目立つのは、うん、狭くてもすごいホテルっていうのがあります、はい、うん、客室ですとかユニットバスなどの面積は狭いんですけれども、うん、その分料金は低め、うん、ところが、うん、ベッドあるいはデスク、うん、アメニティといったものには凝ってるよっていうケースが多いみたいです、はい、でこういうホテルはですね、安い日になりますと 5,6 千円台でも宿泊できることも珍しくありません、うんうん、去年の11月に新橋にオープンしたホテル新橋3番館っていうところがあるんですが、うん、はい、ここなんかはですね、客室面積はシングルでおよそ9平米と、うん、まあ、かなり狭いんですけれども、はい、でも室内に洗濯機がある、うん、でユニットバスには浴室暖房乾燥機まである、うん、さらに上層階には露天風呂まである、うん、ということでですね、これで正規料金9000円ってんですから、かなり安いですよね。
まあ、そうですね。だからその分狭いっていうところがね、なってくるわけですけれども、だこういったその宿泊特化型ホテルっていうのがいろいろ増えているわけです ね。でその一方でね、安くても広いホテルっていうのも増えているわけなんです、
はい、
で京浜急行電鉄は昨年ね、品川駅前の2つのホテルを宿泊特化型に、まあ、転換したわけですね、はい、特に老舗のシティホテル、ホテルパシフィック東京を、まあ、業態転換した京急 EX イン品川駅前というのはシングルはおよそ25平米、
はい、
そしてツインやダブルはおよそ30平米が標準という広さというのが魅力なんですね。でこのようにその狭くてもすごいホテルと安くても広いホテルとというふうに、その低価格ホテルの選択肢というのが広がっているわけです、
うん、他にもですね、うん、宿泊プランが多様化していたりですとか、はい、客室内の設備も、まあ、数年前に比べるとだいぶ変わっているということなんだそうです、うん、はい、まあ、どうせ泊まるならですね、最新トレンドを反映したホテルに泊まってみたいですよね、
はい、まあ、そこでね、その本誌では9000円というのを一つの軸にね、そういった価格で宿泊できる最新ホテルと宿泊予約サイトで評価が高いホテルを30件ピックアップしたんですね、はい、で実際に泊まって使い心地というのを調べてますので、ホテル選びの参考になさっていただければと思います、
はい、その日経トレンディ4月号では番組で取り上げた内容の他にもですね、半額でマグロと温泉を味わう乗車券
声がワントーン高くなりました
といった得する交通利用術ですとか、はい、恐竜橋、うん、タコ足ジャンクション、うん、巨大工場群といった東京新ディープ観光も載っていますので、はい、ぜひご覧ください。週刊日経トレンディ今週は新東京マル得ランキングと題してお届けしました。
モリモリズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者の方が今一番気になっている商品何でしょうということで、先週に引き続き今週も森森さんをお迎えしてお届けします。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3週連続のご登場ということで、はい、ありがとうございます。さあ早速なんですが、今回ご紹介いただくアイテム何でしょう。
オムロンの、睡眠系 HSL101 です。
睡眠系って何ですか。
寝ているその状態をですね記録をして、はい、その人の睡眠状態を測るというのがまあ睡眠系なんですけれども、
はい、それを測ってどうなるんですか。
例えばですね、寝つきが悪い人なのか、うん、寝てる間に睡眠が浅い人なのか、うん、もしくは朝方例えばこう頻繁に小刻みに起きてしまったりとか、はい、どういうスタイルで自分が寝ているのかというのを、それで知ることができると。でそれによっていろいろ対処法があるので、例えば寝つきが浅い人であれば、うん、寝る前に何か例えばコーヒー飲むのをやめるとか、
はいはい、
ちょっと前に何かこうリラックスできることをするですとか、うん、一応そういう生活習慣を変えるための一つの指標になる、
そういうことですね、はい、
ものなんですね。で普通あの睡眠系というと例えばベッドの上に置いたりですとか体につけるっていうことで、うん、動きを直接測って、うん、調べるというのが、うん、基本的な、うん、今までの商品なんですね、
う
ん、
あそうでしょうね、
はい、この商品のすごいのが電波でそれを測れると。
へー。
なのでこちらの商品をベッドサイドを、まあ、テーブルなりなんなりに置いてですね、はい、で普通に自分は布団に入って寝ると、そうするとその布団の中のその人の動きを電波で測ってですね、へー、睡眠状態を割り出してくれる。
まあ、睡眠っていうこと自体は数年前からね、まあ、見直しされていて、いい睡眠をとるためにとかずっとあるんですけど、なんかこの商品非常にねそういうところでいうと、まあ、またもう一つ新たに進化した感じで面白いですよね。
まあ、この商品あのサービスもセットに、基本的にその睡眠の記録を取るっていうことは無料でできるんですけれども、はい、プラスアルファ月額315円の、うん、会員向けサービスっていうのを利用するとですね、うん、あのそこで睡眠に対するアドバイスですとか、うん、チャレンジテーマみたいなものをクリアしていくことによって生活を改善していくっていう、そういう目的を持って、うん、あの継続的にできるっていうサービスっていうのがあるので、うん、はい、これであれば、まあ、くじけずできるかなと、
うん、
はい、
ちゃんと体のことを考えて、しかもこう真面目に取り組める人とかなんかがこれを使うとすごく効果がありそうですよね。
あとこの計測器自体を SD カードそこに入れられるようになってるんですけれども、そこに記録をして例えば PC つないで、それをネット上のサービスにっていうことももちろんできますし、 USB ケーブルで直接つないでってもできるんですけれども、あの NFC、
はいはいはい、
は無線で、
はい、携帯電話に今度乗るっていう、はいはい、話題の
近距離で、うん、あの通信をする技術っていうのも対応しているので、うん、その NFC ですとか、うん、お財布携帯に対応したスマートフォンとかでですね、無線でそのデータを取ってきたりとかっていうこともできる、ハイテクな機能も搭載していると。
先取りしてるってことですね。
そうですね、
未来感満載ですけれども、さあそれではモリモリズスコア参りましょう。このオムロンの睡眠系 HSL101、 こちらのホニャララ度を10点満点でお願いします。
今月末ちゃんと寝れるかどうか心配だ度、8点。
それ雑誌作りの現場の話ですよね
なんだかよくわかんないスコアになってきましたね
いやまあ確かにそのね、雑誌編集の人たちっていうのは睡眠時間がすごく不規則になったりですとか、その寝る時間起きる時間とかっていうのをどんどん変えていかなければいけないので、その中でどうやって健康的にいい睡眠をとるかっていうことで考えると、むしろその編集部の皆さんなんかがね
使うといい、
使うといいんじゃないか。
私もある程度年齢上がってきましたので、例えばあの睡眠時無呼吸症候群ですとか睡眠で分かる病気っていうのも、まあ今後気をつけなきゃいけないなってありますので、子供のためにも。
すごいね。だからある意味健康にものすごい興味があるんですよ。
しかもそれが子供のためっていうのがですね、
生きてなんぼですからね。
ということで、モリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の今最も気になる商品お届けします。今回ご紹介しましたのはオムロンの睡眠系 HSL101 でした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、
はい、
ということで、東京だよおっかさんな感じでしたけれども
東京のね、話題を隅から隅までお届けしているというようなものなんですけどもね。
この中にですね、本当にこのいっぱいいろんな記事が載ってるんですが、はい、隅すぎてなかなか番組ではご紹介しづらいものもあったりしましたね。例えばヌードルカフェ、
はい、
新人アイドルがカップ麺にお湯を注いでくれ、できるまでの3分間おしゃべりができるカフェです、
ちゃんとトレンドなんですよ。つまり、まあ、今まではね、会いに行けるアイドルということで AKB っていうその劇場とかがあったわけですよ。
そうですね。
で、それがね、今度アイドルが接客してくれるっていうところに行くというでもこれ結構この例えばヌードルカフェとかもものすごい話題呼んでるんですよね。ただ実際にはこれはその自分がね、このアイドルを育てるというね、そういう思いがこう接近できる店舗っていうのがなんかもしかして今後増えていきそう、なんで笑いながら言うんでしょうねっていう感じなんですけど
まあその他にもですね、ミッツマングローブさんに会えるお店、
はい、
ブルボンヌさんに会えるお店、はい、そこまで日経トレンディが紹介する必要あったんですかね。これ
新しい、いわゆるディープスポットっていうところで、まあ、人気も非常に高い、まあ、いわゆるきちんとトレンドを捉えているものであれば新しいディープスポットというところでご紹介したわけですね。
ですね、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。 Weekly 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 K-Trendy